ありがとうございました。いつもおいでくださっている西岡先生は、今日は出張のためにこの祈り会においでになることができないということですので、今日は横田早紀江さんにお話を伺いたいと思いますが、座ったままで失礼させていただきます。すいません。お願いいたします。
皆さん、こんにちは。一番遅れてしまいまして、本当申し訳ありません。ちょっと本当渋滞で、もうイライラしながら、みんな心配しながら乗ってたんですけど、本当もうギリギリという感じで、本当に申し訳ありません。ものすごく暑い夏をお過ごしだったと思いますが、本当にお客さん、こうしておいてくださいまして、ありがとうございます。もうね、本当に私はしんどくて、体調が良くなかった。ところですから、この暑さでも本当に何とか保たなきゃと思って、一生懸命食べながら、皆さんに支えられて、今日まで来ることができましたことを本当に心から感謝いたします。それでもやっぱり今の状況を見ると、本当にその新聞とテレビに釘付けのような毎日で、どういうふうになっているのか、でそういう中からこの問題をどういうふうに、解決に導いてもらえるものかなって、ますますこう難しさが加わってきたなっていう感じで、全然政府の動き方っていうのはおっしゃいませんので、内密にやらないとできない国ですから、本当に何かで頑張ってくださってるんだろうと思っておりますが、やっぱり金正恩ご自身が会いますと。はっきりと言ってくれない限り、日朝会談っていうのを、日本との会談ができない、向こうがこちらをやりましょうって何度も言ってるんだけども、絶対こっち向かないという状況が続いているので、本当に難しい問題だなと思っています。祈って、本当に祈りを信じて、今信じて、今日まで様々な、本当にもうどうなっているんだろうというような、ところを統合されながらも、やっぱり人たちはしっかりと立ちなさいと、しっかり立ち上がってなさいと、本当に気にも振らずに私を見ていなさいといつも言っていただいて、本当に素晴らしい神様の愛を感じながら、今日まで本当に年を追いましたけれども、大きな病気ということも知ることなく、ちょっと今年初めて、生まれて初めて病院に入って、めったにないような状況になりましたけれども、もうすぐに回復して、普通に暮らせるようになっておりますことを本当に感謝しております。私たちも本当にこの拉致なんてことになってからも、もういろんな今回も飯島さんという飯島勲さんっていう方がね、自分がいろいろ日朝会談でかなり前に、もう何年も前に何度も話をしてきたことだという本を文藝新聞からなされましたけどね、私たちはそういう細かいことは全く分かりませんで、新聞の報道だけに頼ってテレビとかを見ながら判断しているだけなんですけれども、やっぱり異様な国なので、考え方が全く私たち の考え方と違う考え方を持った独裁国家 の人たちですから、それが中国と北朝鮮、ロシア含めて同じような観点に立って、今ある国なんで、その中で起きたことですから、やっぱり、民主主義 の考え方でいくら話をしてもわからない部分があると思うんですね。理解ができないっていうか、絶対それをそうだと言わないっていう一つの信念を持っておりますからね、そういう国もね。だから非常に難しくて、あんな大変なことだったんだなって、あそこに連れされて いられたって言葉も、人生の本当大変な問題だったんだなっていうことですね、今つづく思わされております。そしてどういうふうになっていくのか、本当に帰ってきてくれればどうだったのかっていうことも全部が明らかになるわけで、いろいろなニュースが耳に入ってきますけれども、 でこう何て言うんですかね、惑わされるっていうか、その言葉に惑わされて、どうだったんだろう、どうだったんだろうって、また嘆き悲しむようなことはもう絶対しないで言われるっていう、今の父の癒せるところに置かれてるっていう、その強さっていうのは本当に感謝で、ここに生まれてきて、もう大変なことの中で救っていただいているんだっていう、で死の後も父がちゃんと身元に連れて行ってくださるという確信を持って至らないものですけれども、本当にいつも肩になって、そうじゃないよ、こうじゃないよって言いながら導いてくださることを本当に感謝しております。本当にたくさん の素晴らしい方にお出会いができたこと、緑会の皆様、同じように父を、父の元にあるたくさんの兄弟姉妹方と、全くまだ信仰を持っていらっしゃなくても、本当に温かく私たちを、と守り続けて、いろいろと世話をしてくださったたくさんの日本中の方、そしてマンションの皆様方、もう信じられないような、幸せをいただいているんだなと、本当にいつも感謝しております。なんとかこれがいいようにいくように、どうしたらいいんでしょうかって、やっぱり祈るしかない、見えないけれども霊的に祈るしかないんだっていう、それだけを心にして、真に忠実に 全部本当に何もかもが良い信仰者にはなれませんけれども、本当に自分をいかに小さなものであるかということを決まりながら、神様に祈りと祈っていくことを、これからも続けていきたいと思いますし、キム・ジョンウンや あちらの国々の方々も、今はそういう方だけど、何かの拍子に、そういう、ちょっと考え方を変えた方がいいんじゃないかなって思ってくださるような状況に動いていってほしいなという思いたちもあります。それはやっぱり相手をする側のやっぱり態度にもありますし、そしてそれをこう受け取る側の側が本当に、あ、そうだ、こんなに思ってくれたんだっていう思いを持ってくれることが、やっぱり大きなことに動いていく元になるんじゃないかなっていうのを思いまして、本当に政治家の方々はもうみんなに大変だろうと思っておりますけれども、でもやっぱりこの拉致問題ということを通して、かなりやっぱり多くの方々が政治っていうものの考え方とか、自分たちは何をやっているのかっていうこととか、そして私たち普通の家族の普通の ものでさえも滅多に考えないようなことまでしっかりと考えながら対応させていただくようになったこと、大きな勉強をさせていただいたと私は本当に感謝しております。めぐみちゃんが帰ってこないと、よかったねという一言をかけてあげないと、やっぱり天国には行けない、もうちょっと待ってくださいと、もうちょっとだけ待ってくださいといつも言いながら主になっています。今日は20センチからね、いろんなちょっとこんな時期ですので、いろんなことをお聞きしたいなと思ったんですけど、やっぱり同じようなこういうような会があって、そちらの方に行かなきゃいけないんで申し訳ないって言ったでもありました。本当に私たちをどうしているのか分かりませんけど、やっぱり何年年を取ってきますと、本当に外側を元気そうでも内臓はやっぱり弱ってるんですよって言われてああそうだったんですかなんて馬鹿みたいな返事して、それでこんなに細くなってるでしょうって言って、脳の人とかも本当にもうすぐこんな風になってたりしてるのがあったりするんで、そこには出ていかないんだからね、だから無理したら本当に倒れてしまうよって言って送りましたって、うちにもう退院してうちに帰ったら、ああ、なんと頑張りすぎるんだろうなぁなんて言われながら、そんなことしませんからとか言いながら、やっぱりなんとなくね、帰ってくると、家のこともあるし、いろいろ忙しくて、本当に何とかしっかりと続けないといけないって思いで、守られて、今日まで来ております。本当に なってみなければ本当にわからない問題なんですが、どのことでもね、本当になってみた人が、たくさんの家族の人もいろんな思いで皆さん待っていらっしゃると思いますので、どうぞこれからも本読みいただきますよ。何にもお話しすることがなくて、こんなことしか話せませんけど、これからもよろしくお願いいたします。ちょっと今日も聖書を読んでいるときに何にも話しこのところを読ませていただいたと思うんですけど、箴言の16章のところを、いつも私はこれが本当にそうだなっていつも思って心している言葉なので、ちょっと書き留めてまいりました。箴言の16章、主は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし死は人の魂の値打ちを図られる。あなたのしようとすることを死に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。死はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの日のために作られた。死はすべて心を折る者を忌み嫌われる。確かにこの者は罰を免れない。死を恐れることによって咎は贖われる。死を恐れることによって人は悪を離れる。ここまでをしっかりと心に留めてちょっと書き留めさせていただきました。本当に御言葉はこのような宝物に満ちたような素晴らしい言葉で埋め尽くされており、歴史的なことは旧約聖書に全て書かれておりまして、なかなか全部は読み切れませんけれども、覚えきれませんけれども、やっぱり一つ一つのこういった御言葉によって自分の毎日の生活のことを思い巡らし、そして自分の心が本当に今どこだったんだろうっていう反省の心を持って、まっすぐに神様に向けて歩ませていただいていけるっていうことがどんなに感謝のことだかっていうことをずっと思い続けて今日まで行かせていただきました。これからどこまで頑張れるか分かりませんけども、もうこれで神様も私は全部あなたのことを本当に一心に守ってきました言えるように、無理をしないで本当に神様にただ委ねて神様を愛して歩んでいきたいと思っておりますので、このことをどうぞ私も含めてお祈りくださいますようにお願いいたします。本当すいません、ちょっとお話ができなくてすいませんでした。